はい、どうも皆さん、こんばんは。始まりました。レイブンズナイト、始めていきたいと思うんですが、アリスさんから連絡がありません。アリスさんから連絡がありません。今、連絡来たかな？はい。今ちょうどアリスさんから、連絡来たんですけど、大丈夫なのか？ちょっと返信しておきましょう。おはようございます。アリスさんに、おはようございます。よいしょ。元気ですかーと。はい。アリスさんにちょっとね、メッセージを今送ってる感じではございますが、はい。で、これそうですかね。現在、ちょっと準備してるみたいですね。まだ階段を登ってる途中なのかもしれません。はい、アリスさん、はい、今呼び出し中でございます。ちょっとだけお待ちいただければ。あ、なるほどね。こちらの iPhone のディスコで、はい、ちょっとアリスさんをお呼びしたいと思います。よっこいせ、これかね。はーい。と、呼び出し中、はい、現在。こんばんは。
こんばんは。
おはようございます。
おはよう。
あれ、なんか切れちゃった。戻った？
おー、繋がった。
あれ、繋がってます？なんか、繋がったり切れたりしてたりしてなかったり、
はい。多分回線がちょっと切り替わったのかな。
なるほど。というわけで、アリスさん。
ごめんなさい。もう一回ちょっと切り替えたいと思います。
あ、はい、了解です。ほんじゃ、もう今は停止状態にしておきますね。繋がった？繋がったのか？繋がってないのか？
はい。ただいまです。
おかえりなさいまし。というわけで、アリスさんは停止状態から、ノーマルアリスさんにクラスチェンジということで、魂が入りました。はい、おはようございます。
おはようございます。
今日は私、はい、目が覚めましたよ。大丈夫でしたよ。
はい。
はい、
僕は起きてたんですが、
はいはいはいはい、はい。
ご飯の後、片付けをしてたらいつの間にかこんな時間に。
あ、なるほど。お片付けをしてたわけですね。
お片付けです。
お片付け。まあ、ほら、何でしたっけ。生活感があっていいじゃないですか。アリスさんは、あれですよ。なんだったっけ。
バーチャルシスターなの。
バーチャルシスターで、その家事もできてね。女子力高いです。
女子力高い。
嫁力高い。
バーチャルシスター。
はい。嫁力高いですね。お兄ちゃんのためにね、いろいろと頑張って、ね。家事も。
それは嫌だな。
そうなの？
うん。
バーチャルシスターといえばお兄ちゃんじゃないの？
僕の家系はお姉ちゃんだからね。
あ、そっか、残念。あ、全世界のお兄ちゃん。
エルセラフィムがいるからね。
はい、全世界のお姉ちゃん、お兄ちゃん方、残念でございました。アリスさんは姉派らしいんですね。はい。というわけで、
でもね、
はいはい。
今日はね、
はい。
キティちゃんが素晴らしいことを言ってたんですよ。
キティちゃん。
はい。
キティちゃんといえば。
はい。
キティちゃんといえば。
キティちゃんといえばキティちゃんですよ。
はいはいはい、はい。
あの猫の。あのね。
はい。
男性がキティちゃんを好きだっていうのは。
はい。
なんか嫌じゃないですかみたいな、こう。まあ、質問というか。来たんですよね。
はいはいはい。
で、キティちゃんが、それをね、
はい、
返事を言ったのね。
はい。
これはね、何度でも言うよ。ダメじゃない。これ本当にこれは、キティの力不足の面も大いにあって、女性のためだけのものっていうパブリックイメージから、キティがまだ脱却できていないっていう、だから辛い思いをさせてしまってごめんなさい。でもゆくゆくはね、イメージのこととかもね、関係なく、 ティーとかじゃなくて、誰のどんな好きも否定されない、否定しない、そんな風になったらいいなってキティは思ってるから、頑張る、頑張るからねっていうコメントが、
はい、
ものすごく称賛されたらしいです。
キティちゃん悟り開いてますよねある意味
開いてます。そうです、
素晴らしいですね。
でもキティチャンネルのキティちゃんを聞いてると、
はい、
林原さんが、
はいはいはい、
ボーカロイドのようにあのセリフの、
は
あ、
は
あ
は
あ
は
あ、あれをこう音が入ってるのを再生してるような感じがするんだよね。
はいはいはい、
どうなんだろう、実際や言ってるのかな、それとも喋ってるのかなって思って。
あー、まああのあれですよね、合成音声なのかもしれませんし、実際に、うん、あの声優さんが録音してるのかもしれませんけどね。
うん、
はい、まあそんなこんなでですね、キティちゃんいいこと言ったね。
そうなの、
好きを否定しないって素晴らしいですね。
素晴らしいですよ。
へえ、いやそれはでも名言だと思いますよ本当。
うんね、
好きを否定しないって、まあそれはね、男性の中でもキティちゃん好きな人もいらっしゃいますしね。
うんうん、
まあなんかね、そのやっぱまあなんだろう、女性用のあのマスコットとかキャラクターとかを男性が好きって言ったらええー、って思われる風潮はやっぱりありますよね。
まあね、
まあまあそれね、いやあの世の中ほら何でしたっけ、ちっちゃい女の子向けのね、ゲームとかにね、おじさま方が流行ってるパターンとかありますからね。プリパラおじさんとか、アイカツおじさんとかね。それは、まあまあまあ、でも好きをね、否定されないようにしないといけないですからね。
おぉ。
まあ、でもあれですね、本当やっぱなんとなく、うん、女性向け、男性向けって結構ね、いろんなものある世の中にあると思うんですけど、
うん、
まあさすがにねファッションとかをね、
うん、
男性が女性のファッションしてるとかっていうのがまあ最近あるじゃないですか、いろいろと。
うん、
でもまあ何でしたっけ、否定はしないですけど、否定はしないですけど、
うん、
引きはするかもしれないですね。うん、
うん、
まあね、まあその辺はその人の好みにもよると思います。でも私あれですね、その別に男の人が、キティちゃん好きでも全然問題ないと思う、うん、俺は思いますけどね。
うんうん、
うん、まあまああのー、あれですよ、そのキティちゃん好きすぎてキティちゃんの T シャツ着るとかその辺ぐらいならまだいいんですけど、
うん、
キティちゃんゴスロリファッションとか男がやりだしたら
、うん、
ちょっとさすがにそれはキティちゃん好きっていう意味ではなくて別の意味でええー、って思ったりすることあるかもしれませんけどね。
おお、
そう、まあでもほら、何でしたっけ、キティちゃんをモチーフにしたなんかモデルってなかったですかね、キティラー、
キティラー、
はいはいはい、イラストレーターさんが描いた、
うん、
そのなんかキャラクターイメージみたいなのが確かね、うん、なんかあったんすよね。そう、その、何でしたっけ、キティラーキャラクターみたいな感じでググったら結構出てくるんです。フィギュア化とかもされたりしてるんですけど、
うん、
はい。キティちゃんの、そのイラストレーターさんが、キティラをかっかく、ハローキティと一緒。って言ったらいいかな？ハローキティと一緒っていうそのキャラクターが、 あるんですけど、
うん、
はい、それがまたね、まあ、有名イラストレーターさんがこう結構ね、キャラを描いてるっていうね、そんなのがあって、まあ、いろいろとグッズになったりとかですね、はい、うん、してる、フィギュア化したりとかですね、いろいろとしてたりするんですけどね、うん、まあまあまあ、そのキティちゃんって結構ね、いろんなものとコラボすることあるじゃないですか。
うん、
そう、キティちゃんのそのコラボ力とかって結構ね、いろいろとこうね、パワーがあったりします。でも、キティちゃんって、どこのコンテンツでしたっけ？
コンテンツ？
コンテンツというか、サンリオだ、サンリオですね。はい、うん、サンリオさんがやってるんですよね、確か。
そうです。
ですね。まあ、サンリオさんのその有名なキャラクター、まあ、キティちゃんもそうなんですけど、そうですね、オリジナルキャラクター、まあ、有名なところいっぱいありますけど、そのハローキティちゃんとか、そのマイメロディとかですね、
うん、
あとその、リトル、ツインスターズですね、このあたりは有名ですよね。
ほうほう、
はい、リトルツインスターズ、あとシナモロールとかですね、ポムポムプリンとかですね、
うん
うんうん、そう、意外なところで、グデタマなんかも、サンリオのキャラクターだったりするんですよね。
なんたってほら、
はい、
僕のお店でもいろんなグッズ売ってるから。
はいはいはい、そうですね。
グデタマが、もう一個の iPhone が復活したようです、
はい。あ、そうなんですか。お帰りなさい。まあでもどちらでも大丈夫ですよ。
はい。
はい。
切り替えていただいてもよろしいですか？
あ、はいはい、了解です。はい、ちょっと切り替えちゃいますね。
向こうのディスク立ち上げます
よ。じゃあ一旦切断します。
はい、
はい、呼び出し中、アリスさん呼び出し中でございます。はい、いらっしゃいまし、聞こえますか？
はい、聞こえます。
はい、何でしたっけ、サンリオのキャラクターって結構ね、そのポップとか、うん、そのデフォルメキャラ的なのがすごい多いと思うんですけど、
うんうん、
ちょっとね、サンリオのキャラクターのとしては、
うん、
ちょっとその何でしたっけ、あれって思うキャラがですね、一人ほどいるんですよ、う
ん、一人だけ？
一人だけ。
あ、ちょっと待って。なんかそれ知ってるかもしれない。
は
い、
マジで？
え、違うかな？
そう、サンリオのキャラクター、ね、なんかなんとなくサンリオのキャラクターっぽくないキャラクター。
なんかあったんだよ。バツ丸じゃなくて。
はいはいはい。
いや、待って待って。
はいはいはい。
なんだっけなぁ。なんかあったはず、なんかあったはず、思い出せないな。
出てこないですか？出てこないですか？
うん、出てこない。
はい、そのキャラクターはですね、
はい、
デビルミントキリュウちゃんです。
え？
デビルミントキリュウちゃんです。デビルミントキリュウ。
デビルミント
キリュウ。
デビル。
デビルミントキリュウです。
タキツテ。テ、タキシードサム。テ。
デビルミントキリュウ。
え？
はい。
デビルミント。
はい。デビルミントキリュウちゃんです。
キリュウ。
今ちょっと、
サンリオだ、
はい、
ちょっと
ラジオの方にもちょっと画像を載っけてみましたけど、デビルミントキリュウちゃんです。
いやおかしいよ。
はい、これ著作、右下の方にも出てるんですけど、著作株式会社サンリオってなってます。
いや
はい。デビルミント、キリュウちゃんです。ちなみに、デビルミントがカタカナで、キリュウが、鬼と竜
です、ね。鬼に竜ですね。
はい、鬼に竜です。
好きな食べ物、チョコミント。
チョコミント。
おにぎり。苦手な食べ物、わさび。
はい。そう、その、何でしたっけ、サンリオのキャラクター一覧の、あの、下の方にこう、異色を放ってる、デビルミントキリュウちゃん。
ね、なんか全然違うよ、これ。サンリオなのって感じになる。
なりますよね、なんとなく。
うん。
まあでもね。
ただの萌えキャラ。
でもね、まあ、2019年の12月これどっちなんだろう、読み方。12.19 って言ったら、2019年の12月に出たばっかりのキャラって言ったらまだ出てないですよね。
おう、そうだね。
うん。まあまあ、サンリオの、キャラクターらしいですよ。デビルミント、キリュウちゃん。ね。
っていうかさ、今サンリオのページ行ったんだけど、
はい。
こんなにキャラいるんだ。
そうです、いっぱいキャラいますよ。はい。まあね、この、キリュウちゃんは、あ、これは12年に制作されたキャラ。
うん。
ちゃうかなっていう、
ね。あ、僕ね。
はい。
あんまり好きになれないキャラが いるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
あの、鮭の切り身の切り身ちゃん、
はい、鮭の切り身の切り身ちゃん。
まあ、鮭のとは書いてないけど、見た目は鮭なんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、切り身がアルファベットでちゃんついてるんで、で、ピリオドついてるんですけど、
はい。
キリミちゃんだけはなんかいろんなグッズ見ても誰が好きなんだろうなーって疑問に思っちゃう。
あー、なるほどね。まあね、その、何でしたっけ。このデビルミントキリュウちゃんはね、あ、なんか12年に生まれたキリミちゃんは確かにあれですね。まあ、
あ、変なの見つけた。
はいはい。はい。
なんか、みんなお尻が割れてる絵で。
はい。
尻ラッパーっていうの。
尻ラッパー
尻ラッパー。
尻ラッパー、これも、サンリオのキャラクターですね。
いや、なんか可愛くないです。めちゃめちゃ可愛くないです。
これはちょっとね、うん。
こんなのが通るんだったら僕の絵も使ってよ。
まあでもあれですね。
どうしよう。中年ヒロイン、はい、おじさん図っていうのがある。中年のおっさん3人が、
はい、
魔法少女の格好して
る。勘弁してくださいよ。
中年ヒロインのヒロインはひらがなです。中年ヒロインって。
中年ヒロイン。あ、でもま、これ、ちょっと可愛らしいですね。
可愛いのか？あ、あれです。はい、デビルミントキリュウと同じような絵柄の、
はい。
隣の研究生、マシマ姫子。
隣の研究生、マシマ姫子。
うん。
あ、そうですね。まあ、でも、キリュウちゃんに比べてちょっとおっぱい大きいですね。
キリュウちゃんと同じような髪型して、
はい、ピン、黄色とピンクとね、うん、だから結構ね、そのサンリオさんってさ、
幅広いよね。
やりよるんですよね。そう、やりよるんですよ。はい、話が随分と脱線してしまいましたが、何の話からそのサンリオの話になったんでしたっけ？
キティちゃんから。
はい。キティちゃんからですね、そのかなりぶっ飛んでしまった
んです。キティちゃんから、はい、変な、ちょっとサンリオらしくないキャラの話に。
ですね。はい。というわけでですね、まあ、ラジオ始めていく前に、今回もですね、たくさんの、 何でしたっけ、広告いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
当選ボーイさん、さん、桜さん、通りすがりさん、あれありがとうございます。広告ありがとうございます。現在なんか、1位になってるみたいです。
ありがとうございます。
はい、第1位にランクインしてるみたいです。ありがとうございます。はい。というわけでですね、アリスさんにも早速コメント来てます。アリスさん、台風大丈夫だったっていう。
はい、もう大丈夫でした。うちの方は本当に大丈夫だったんですけど。
はいはいはい。
何せ、ほら、セリア？
はい。
あれが、もうね、大変だったんですよ。
ほうほうほうほうほう。どのよ？
電池はまあ、ボタン電池以外の乾電池は全部完売で。
あ、乾電池完売っすか。
ボタン電池以外の電池が完売で。
はい。
で、懐中電灯は、ちっちゃいミニっこいやつ以外は全部完売で。
ほうほうほうほ
う。うん。
ろうそくとかは？
ろうそくはまあ、ぼちぼち出たかな、みたいな感じで。で、ずっと売れ残ってた水の3リットルタンクを、ちょっと、
はい、
ちょっと表に出してみたら、もう即売れで完売で。
あ
ー。じゃあ、ちょっとこれはどうよって思って、断熱用の、窓に貼るやつで、90×90 のプチプチ？
あー、はいはい。断熱用プチプチですか。
うん。すごく大量にあるからなーって思って並べたら結構売れて、
はい、
ふう、売れる売れる、これ今なら何出しても売れるみたいな感じで、
はいはいはい、
もうアルミの何、でっかいマット、
はい、アルミマットですね。
そうそう、みんなレジャーシート求めてくるから、
はい、
これどうよって置いたらやっぱり売れて、
おほ
のアリスのこの感覚すげーって思いながら、で、ライトがないから、
はい、
ハロウィンとディズニーのちっちゃいランタンみたいのがあるんですよ。
あははは。は
で、ランタン系の形の電池が、電気全部売れちゃったんで、
はい、
ちょっとそれを電気コーナーのとこにちょこちょこ置いたら結構またそれがはけてきて。
あれですね、台風特需というやつに対する嗅覚がアリスさんがすごいというわけですね。
いや、すごいって思って。
さすが
です。でも僕よりちょっと一枚上手だったのが、
はい、
みんなテレビか何か見て、養生テープをこう窓でほら、バッテンに貼って。
あ、そうですね。あれってね、
うん。
何やったっけ、いいパターンと良くないパターンがあるらしいですね。
ほう。
割れてしまったら確かにその破片が飛び散るのをガードできるんですが、バッテンで貼ってしまうと、なんか、11点に、荷重が集中してしまって逆に割れやすくなるってパターンもあるらしいんですよね。だからまあちょっとその貼り方とかもね、工夫しないと、バッテンはほんまに真ん中になんか荷重が集まって逆に割れやすくなるっていうパターンがあるみたいですので、
なんかね、みんながね、本当に養生テープありますかをね、
はいはいはい、
10回以上は聞いたし、で、まあ、養生テープがもう売り切れちゃったから、
はい。
マスキングテープの18ミリと24ミリ幅のやつをちょっと置いといたら、
はい。
それももう即売れで、
はははは。
これはすごいって思って、
はい。
なんか、置いたら売れる、その入れ食い状態がちょっと楽しかったですね。
まあ、あれですね、何でしたっけ。養生テープはね、普段からやっぱお家にストックしてないとダメですよ。
養生テープね。
はい。私、ちゃんと養生テープ、お家にありますよ。3ロールぐらいはストックしてますよ。
おお。
意外と便利なんです。何にでも使えるんでね。
うん。
意外と便利なのでね、養生テープは、普段からストックしておくと、ね、いいと思いますよ。
ね。
はいはいはい。
その他には良かったのが、なんていうタイトルの商品だったかな。これなんだよね。
台風特需。
ライトがあるんですけど。
はい。
下から、当てるね。
はいはいはい。
LED ライトスタンド。
はははははは。
あるかな、ちょっと待ってね。LED のライトスタンド。
まあ、私あれですよ、その何でしたっけ、もう何年も前からになるんですけど、頭元に手回し式の 懐中電灯置いてますよ、うんうん、あ、電気がもうつかねえやこれ、ふっふっふっ、ついた、ね、大丈夫です、手回ししたらちゃんとつきましたよ。
おお、あのね、あのね、
はいはいはい、
セリアで、
はい、
LED、
はい、
でカタカナでライトスタンド、
セリアの LED ライトスタンド、セリア、
これでちょっと画像検索をしていただくと、
はい、
わかるんですけど、うん、円盤状のやつ、
ああ、はいはいはいはいはいはい、円盤、
これまあ一応七色にこうじんわり変わっていくやつなんですけど、
はい、
うん、この上にね、はい、皆さんハーバリウム乗っけてる写真はあるんですが、
はい、
非常時にですね、ペットボトルに水入れて乗せてみたんですよ。
はぁはぁは
ぁ
は
ぁ。めちゃ綺麗だねって言って。
なるほどね。
まあ、仮にもなるけど、できれば七色じゃない方がいいかなってちょっと思ったけど、
はい、
まあ、そんなのほら、中身開ければ絶対にセルファンみたいな、ああいうの。取り除けばきっと白いんだとは思ったけれども、
はいはいはい、
まあ、あえて七色で、
はい、
ちょっと綺麗だった。
なるほどね。私、明かりはまあ、さっき言った、なんでしょう、手回しの、懐中電灯もありますし、
うん、
あとほら、USB のさ、ライトあるやん。
うん、
あれをね、なんでしたっけ、モバイルバッテリーとかに挿すとね、即席の懐中電灯として使えるんですよね。
うん、お
とかまあ、そんな感じでね、いろいろと準備は、してあったりはしますけど、
うん、
これ手回し充電器のこの回す部分がこれちょっと硬くなってるな。
ほう。
うん。ね、まあそんなよくこれで。まあまあ必死でこう回しながらだとそのちゃんとライトもついたりしますからね。まあでもこれあれですね、その100均の。LED ライトスタンドなんですが、まあ、これ上にこうね、なんか物を置いたりすると、なんかフィギュアとか置いてもいいんかもしれませんね。はい。はい。まあ、台風特需、まあ、この台風の時にね、まあ、ちょっとその大変な地域もあるかと思いますが、まあ、なんか今回風はそんなでもなかったけど、雨がすごかったらしくてですね、まあちょっとその、浸水したりとかっていうケースもあったみたいですので、まあちょっとね、うん、新幹線もなんか沈んじゃったらしいですね。はい、
怖い橋があったよ。
停車してた新幹線水没してしまって、まあ下手すりゃ廃車ちゃうかぐらいのね、
うん。うん。
結構大変なことに なってたみたいですけどね。はい、
うん。
というわけで、随分と脱線してしまいましたが、オープニングトークに、オープニングに行きましょう。
はい。
今日もよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時点オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろとやってみたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 H なバーチャル YouTuber、 略して H ちゃんと、
ロマンス詐欺を詐欺中のアリスセラフィドです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでアリスさん、
はい、
先に本日のお題を紹介しておきましょう。本日の、
はい、
本日のお題はですね、よっと、これやってみてです。これやってみてです。はい、
うん、
なんのこっちゃと思いますけど、まあね、世の中、まあ自分だけでなく他の人にもやってもらいたいことあると思うんですよね。
うん、うん、うん、
はい。まあ、やってみてだけではなくてでも ってですね、見てみてとか聞いてみてとか買ってみてとか入れてみてなどでも OK でございます。まあ、他の人におすすめできるものから自分では怖くて挑戦できないものまで。まあ、品物、アプリ、ゲーム、音楽、アニメ、漫画、YouTuber や VTuber、料理、ダイエット、筋トレ方法などなど、これやってみてって思うものをね、いろいろと募集したいと思います。はい。やってみてですね。まあ、あれやってみて、これやってみて、聞いてみて、見てみて、触ってみて、ってな感じのね、はい。ものでございます。おっと、追加で、ポイントいただきました。ウィッティさん、広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、そんなおこんだでですね、お題に対する投稿、レイブンズナイトと検索していただければ出てくる、レイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、コメントに、コメントしていただくのも OK でございます。一応ですね、試しにコメントジェネレーター入れてみました。なんかシステムメッセージまでね、全部拾っちゃってまして、はい。意味のわからないその数字とか、アルファベットの羅列が出てくることもございますけど、まあ、ちゃんとコメントも拾えるようになってますんで、ぜひぜひ、まあ、ラジオ内のツッコミとかですね、どんどんコメントしていただければと思います。はい。はい。というわけで、まあ、新幹線、まあ、数百億円の新幹線がパーということでですね、ちょっと大変なことになったりしてますし、なんか回し、ハムスターの回し車を改造して、スマホの充電器。ね。
かわいい。
かわいい。
僕一生懸命充電してるよ。
ってのもありますね。というわけでアリスさん、今さっきね、お題とは関係ないんですけど、その不穏な言葉を聞いてしまったんですけど、ロマンス詐欺を詐欺ってるってどういうことですか？
この間お話しした通り、
はい、この間お話したそのいわゆるアリスさんの お知り合いの方がロマンス詐欺にかかりそうになってると
、そうです、そうです。はい。そして同じ人が僕のところにもちょっかい出してきたので、
お、なんとなんとなんと。
で、まあ、
はい、
どこまで話したかな。とりあえずその方と、
はい、
LINE で繋がって、
ほうほうほうほうほう。
で、まあ、何気ない会話をしてるだけなんですよ。
はい。
だけど、例えばお休みの時には、
はい、
まあ、翻訳ですから、ちょっと変なんですけど、
はいはいはい。
大丈夫、私の親愛なる友人、お休みと甘い夢。メールアドレスを申請するために最善を尽くしてください。
お休み愛してるよとかじゃないんですか？
ん？
え？
もうね、
はい、
こんばんは素敵なお友達。ね。
はいはいはい。
おはよう私の素敵なお友達。
今は素敵なお友達なんですね。
え？
今は、
う
ん、
そうそう。だけど、
はい、
だけど、
はいはい、
突然、なんかね、おはよう。私の、なんだっけ、私の女王とかね。
女王語彙力が。
いや、なんかやっぱり翻訳なので。
はいはいはいはいはい。
一体どんなことを送ってるのかちょっとわからないんですけど。
あ、なるほどね。まあ自動翻訳で海外から送られてきてるんですよね。
そう。まあ、自動翻訳かわかんないけど、まあ、時々、返事が、はい、私の愛する人とかね。
はい、はい、はい、はい、はい。
今、あなたについて、ついての、私の美しい娘に語りました、とかね。
ほうほうほうほうほうほうほう。私の美しい娘っていうのの自画自賛ですね。
まあ、そうそう。まあ、娘さんがいるんですけど、はいはい、いるっていう設定なんですけど。
はい。
僕の知り合いには名前をルーシーちゃんって言ってるんですよ。
はい。
ね。で、ルーシーちゃんは、もうそんな友達のことをお母さんって言って
る。なるほどね。あ、そうそう、今コメントいただいてます。こんばんは、お邪魔いたします、いらっしゃいますし、宗教の勧誘って質問が来てますけど、宗教の勧誘ではないんですよね。ロマンス詐欺というのを。
ロマンス詐欺と言います
ね。ご存知でしょうか。
日本人とかの、まあ、女性に夢を見させて、で、僕はもうあなたにメロメロだよ、みたいなことを言われて、 もうだんだん調子に乗ってきちゃうと、でも褒められたり、いろんな綺麗な画像を送られて、ね、毎日毎日愛を囁かれると、女の人もやっぱり悪い気はしないので、だんだん惹かれちゃうんですよ。
そうそうそう。ほんで、なんかあなたに、プレゼントがあるとか、日本に行きたいとか、まあ、いろいろとね、
行きたいとか、
やってくるんですけど、突然事件が起こって、行けなくなるんですよね。
そう。そうなんですよ。
で、それを、何やったっけ、まあ、いわゆる、それを装って、その、金を、こう、振り込んでもらう予定なんですが。
ダメなんだ。お金が払えない。もう君には会えない。
そうそうそう。
会いたいのに、会いたいのに、みたいなね、ことを言われると、ね、向こうから払ってくださいって言うわけじゃないんですよ。
そう、向こうから払うって言わ、払ってくれとか言わないんですよ。でもその、ね、愛にこう夢中になってしまった人は、私が助けてあげるわってなっちゃうんですよね。
うんうん。
ね、そのいろいろとこう事件が、ね、日本に渡航するための資金だとか、プレゼントを渡すための資金だとかね、うん、そういうのをこう、
うんうん。
で、でもこのロマンス詐欺のね、あれなのは、ものすごい時間かけるんですよね。
うん、で、僕の場合はなんかすごい急いでるのか。
はいはいはい。
なんかね、とりあえずね、ビデオ通話をいきなり申し込んでみたんですよ。
ほうほうほうほう。
今、呼び出せには出なかったんで。
はい。
まあ、日本でお会いしてお話ししたいですと。
うん、うん。
で、その前に LINE で通話やビデオ通話にもお話ししたいですって書いたら。
うん。
ね、大丈夫。私の親愛なる友人の笑顔。私はあなたは大丈夫のために、私は確信して、私は大丈夫ビデオ通話であなたを呼び出す、作るために最善を尽くすことを行います。
日本語で OK。
私は少なくともあなたに電話することに決めましたが、それはここの法律に反しています。
はいはいはい、
米国陸軍はビデオ通話をしてはいけません。そして携帯電話はありません。
あ、なるほど。来ました。アメリカの陸軍の将校さんですね。
イラクでの ISIS は、過去に私たちの米軍のように多くを追跡することを意味し、使用しているためである、と私たちはプロセスに沿って非常に多くの軍隊を失いました。
はいはいはい。
しかし、私の愛する私は、ちょうどあなた大丈夫、信頼のためにリスクを取る。大丈夫、あなたを呼び出すために最善を尽くします。心配しないでください。って言うから。
はいはい。
でもお写真は Facebook に載っていますよね。あれは大丈夫なんですかって聞いたんです。だけどその写真ってさ。
はい。
ね、アメリカの政治家さんの写真を勝手に載せてるわけなんですよ。
あ、そうですね。
そしたら、うん、返事は、はい。それは私が Facebook に多くの写真や最近の写真を投稿しなかった理由ですって書いたから、
なるほど、ね。
あれはフランシスさん、ご本人の写真ですよねって聞いたら、
はい、
Facebook よりも安全なんで、LINE で多くのことを話すことができます。はい。私の親愛なる、それは Facebook 上の私の写真です。
全く、赤の他人の、その、政治家さんを流用してるのにね。
うん。
まあ、あれですね、その大まかな流れ言ったら、その、アリスさんの友達にアプローチしてたロマンス詐欺の犯人と思われる方が、アリスさんにも熱烈アプローチをかけてきてる。
熱烈。はい、もう急激にですよ、僕は、あなたと会って本当に良かったみたい。一体何があったのみたいな、ね。
そうそうそう。熱烈アピールされてるって現状でございますか。でも、コメントでですね、可愛いよ、アリスさん可愛い、はぁ、あ、はぁ、あ、こんな分ならいくらでも書けるぞっていうね、コメントがいただいてますけど。
ダメだよ、そんなの。
ね、ダメですよ。はぁ、あ、はぁ、あ、書いちゃダメです。
はぁ、あ、はぁ、あ、書いちゃダメですね。
可愛いよ、アリスさん可愛いよっていうのは全然 OK でございます。
それは OK なの？
アリスさんって可愛くないんですか？可愛いですよね。
アリスは可愛いっていうよりか、どうなんだろうな。
アリスさん可愛いよ、アリスさん。はぁ、あ、はぁ、あ。ぐへへとか、ぎゅふふとかって書いたらね。でもね、アリスさん思うんで、ね、でもね、アリスさん俺思うんですよ。
ね、はい。僕ね。
はい。
まあちょっと返事がなかなかないって言ってたから。
はいはいはい。
まあ一応、謝って。まあちょっとその時ちょっと気落ちもしていたんですけど、本当にね。
はい。
うん。でまあ、少し落ち込んでますと。
は
あ、書いたので、それを結構励ましの手紙っていうか、励ましの言葉もくれるんですよ。
はあ、はあ、はあ、はあ。
うん。 そういうのはすごくありがたいなって思うけど、その人がそういう以外で先をしてなければ本当にそう思うなって思いながら、
なるほどね、
素晴らしい人がいると人生は楽しい、美しいです、あなたは素晴らしく、私の人生はあなたの存在によって次第に変わりつつあります、いやもう何もやってないよ僕みたいなね、
そうアリスさんは何もしてないように、あの向こうは女神のようにアリスさんを崇めてくるわけですね。
そうどんどん崇めてきちゃうんですよ。でもうこんなに思われてんだって勘違いさせちゃう、
はいはいはいはいはい、
だからもう僕のその知り合いもね、友達もね、
はい、
こう2人が並んでる額縁のね、額縁のこう何枠の中に2人の写真をこうはめ込んでそれを送ってきたんですよ。
なるほどね。
そして僕はその相手の人のね写真を大元の写真このページですって送ったんですよ。
はい。
うん。あ本当だって言って、確かにこれはこの政治家さんの人だもんねって言って。
だからもうあの写真を言ったら盗用してるんですよね。ロマンス盗用してこう詐欺に使ってるんですよね。
そうだけど、
はい、
だけど、
はい、はいはいはい。
友達はもうピュアピュアなので、
それも信じないとい
や、まあ、この人の写真は使っているけれども、
はい、
この人は本当に私のこと好きなのねって違うのって、あのね詐欺の人はこの人はね、お友達と僕との二股をかけて愛したいんじゃなくって、
はいはいはい、
二股かけるほど好きじゃなくって、
はいはいはい、
二人とも騙したいだけなんですよ。
なるほどね。
ね、説明したの。で、まあ実を言うと今日お会いしまして友達に。
はいはいはいはいはい。
うん。それでまあ、ちょっと iPhone のね、
はい、
中身を見せたりとか、
はいはいはい、
そのうん。もうね、ところがね、その疲れる、ちょっと凹んだ、ちょっと理由っていうのがですね。
はい。
もう、その二つあったうちの一つが、その友達のことだったんです。
はい。
いきなりね、ちょっと電話でも、LINE でもいいから、メールでもいいから、ちょっと教えてほしい。
はいはい。
何をですかって言ったら、PT3000 円分を振り込むってどうしたらいいの？
お
PT? なんだろうって思って。
はい。
え？それは何ですかって聞き返したの。
はい。
わからない。
PT ってなんだろう
本人がわからないものを僕がわかると思ってるんですかって。
では、アリスさん、アリスさん。
はい。
その、何でしたっけ？これが私ですと俺の顔写真送ってみてはっていうコメントが来てます
そんなこと言ったら詐欺れないじゃないですか。
あ、まあ、確かにですね、そんなことは詐欺れなくなっちゃいますね。
うん、
いや
いやでもね、
はい、
友達の目をさ覚まさせるために本当にちょっともうすばらしちゃおうかなってちょっと思ってたこともあったんですけど、
はいはいはい、
でも、まあ、そんな矢先、その友達の突然の PT3000 円分の振り込み？
PT3000 円、PT ってなんだよ、PT ってどこの通貨ですか、ほんと。
PT ってわからないって思って、はい、一体何なんだろうって思ったんですよ。
はい、はい、はいはい。そしたら何の、わかったんですか、それ。
それがね。
はい。
大変だったんだけど。
はい。
何ですかって言ったら、ゲームみたいなものかなって言うから、何のですかって聞いたの。
はい。
それがよくわかりませんが、実は宝くじでって言ったら、
はあ、はあはは
あ、もうこの人また詐欺られてるって思ったんです、僕。
おー、なるほどね。
実は大当たりしました。これは本当の話です。冗談ではないのです。きちんとした銀行を通しての話なのです。あなたもいきなりですので、トンチンカーのわからないと思います。だから僕とりあえずツアーを申し込んでツアーします。
要するに当選詐欺ですね、それって。まずは
そうね。
はい。
それで聞いたら、まあ一応あの画面を送りたいって言うけど、
はいはいはい、
あの送り方が分かんないからもうコピーペーストの話とかいろいろやってたんですよ。
はいはいはい。
うん。それでまあ分かんないということだったんですけど、
はい、
一体何の宝くじの名前なんですかと。
はい。
そしたら、ストロベリー宝くじ。
ストロベリー宝くじ。
そう。で、それで検索するとですね、
はい、
出てくるのはサイトが、1サイトです。 それで、
はい。
それの、そのブログのね、タイトルは、詐欺をする方たち、いい加減にしましょうよ、みたいなタイトルなんですよ。
なるほどね。
ストロベリー宝くじで、3億円、4億円とか当たりました、みたいな。
はい。
こういう感じですかねって。4等、4等3億円当選、なんとかゲスト様。この度はストロベリー宝口にて4等3億円ご当選おめでとうございます。こんなやつって言ったら、そうです、はい、当たりっていうの。
ほうほうほうほうほう。
詐欺ですね、と。何の詐欺ですかって。では、ほっとけばいいのですねって言うから、
はい。
はい、ほっておいてくださいと。で、それで万が一手続きができなかった人には、
はい。
明日の10時に口座に振り込みますって書かれた時に、
はい。
もう、僕は頭ブチって切れたんですよ。初めて。ほうほうほう、やめなさいと打ちました。
なるほど。
正直そのお友達は僕よりもとても崇高な方で聡明で、
はい、
もう神のような力を持ったお方でもう何人でもね、ものすごい、もう信者じゃないけど、まあ会員さんがいっぱいいる方なんですよ。
まあまあ、でもその何でしたっけ、騙されやすい方なんですよね。
もう僕ね、このね、この5文字
やめなさい。
言っとくけど、そう、もうね、もうその友達の知り合い誰一人として、
はい、
そんな言葉を自分にかけてくる人は絶対いないってぐらいに、
なるほど、
ね、強烈だったみたいで、
はい、
その次の、何、あの対応が、
はい、
うん、なんか、なんだか お試し入りますね、と。
はい。
で、そしたら、まあ、検索して詐欺の1ページしか出てこない宝くじなんて本物じゃないですって書いたんですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ
は
あ、宝くじっていうのはみんなに買ってもらいたいからものすごい宣伝かけるじゃないですか。
はい、そうですね。
ね、
買ってもない宝くじが当たる時点でおかしいですよね。
おかしい。検索して出てくるのは一件の、これ詐欺だからやめなさいの。そうですね。やっぱりそうなんだ。でも、なぜ振り込むまで、などして、しかも明日10時まで、昔の話があるのだねって言うから、はい、よくわかりましたって言われて、
まあだから結局何だっけ、金振り込むのになんでこっちが金払わなあかんねんって話ですよね。極端な話、
なんかあんまりにも最近だから手数料がいるとか言われるんだしね、はあはあ、
でしょうね、
うんうん、で結局は最初に2000円で、
はい、
その権利を多分買ったんじゃないかなって、その銀行でとちゃんとしたものですみたいなこと言ってきた時には2000円、
はい、
ってだから、でその後そのみんなほらずらーって当選誰々当選誰々って名前がね上がってきて、
はい、
それで7億のところに、
はい、
自分のその番号があ
ったわけです ね、
あって、もうすごい心臓バクバクしながらどうしようみたいな。
で、あれですよね。だから、その、何でしたっけ、手数料がいるんだったら、その、当選金から手数料引いて俺に振り込んでくれっていう。ってな話ですよね。
そう、だからなんかね、
はい、
とりあえずその、どこから飛んでくるんだろうって、適当に電話番号で検索して無差別に送りますって言ったら、
はい。
あなたには参りましたわ、さすがです、安心しました、ありがとうございますと。でも今回、
はい、
友達が銀行で買ったと言ったので当惑しましたって書いて、なるほど、あの手この手使うのね、安心します、もっと他いろいろと勉強したい、勉強しろと言いたいバカですねと。それでまあありがとうございました、随分参考になりましたと。
でね、お礼のメールが来てたわけですね。
そう、世間連れしてない少女わかるかな、笑えるねって書いてあって。
まあでもあれですね。だって
初回見てないもんだから。
あ、ちなみにPT なんですが、エジプトのピアストルっていう通貨が出てきたらしいです。エジプトの通貨です。
PT って、でもね、そのサイトを教えてくれて見たんですよ。
はいはいはい。
もうなんか知んないけど可愛い文字で、ストロベリー宝くじって書いてあった。
ね、まあでもそのストロベリー宝くじ、ストロベリー宝くじやってるところが、何でしたっけ、役所に登録してたら、
うん、
俺は金よこせってこう、しびりに行くこともできるでしょうけどね。
そんなことダメだよ。
いや、でもなんか実際あったんですよ。その当選詐欺で、何だっけ、何円当たりました、振り込みます、とかっていうのがあって、でその会社がなんかちゃんと登録してたらしくて、で、裁判所経由で、おい、金よこせって言ったら示談になって、いくらかもらったっていう。
うん。
そういう話が、ね、あったみたいですけどね。
うん、うん。ん？
そう、その、迷惑メール、その、500万当たりました、みたいな感じの。
だけどね、
はいはいはい、
僕今日話して、はい、今日会ってお話ししたときに、僕は本当にあなたの詐欺に遭わないようにあなたとあなたを守ることで僕は多分繋がったんだねって話をしたの。
なるほどね。
っていうのは、一回ね、いきなり、この私がよ、神様がこの私を放っておくわけがない。突然と、なんかゲームに参加しろって言われたけど、その賞金がすごい額で、
はいはいはい、
ね、と私選ばれたのよ。もうそこで詐欺だなって思って、
はい、
で説明してもわかんない。わかった。もう、うん、詐欺でもいいから、とりあえず途中までちょっと付き合ってよって、
はい、
もうそのゲームに参加せざるを得ない状況で、インターネットカフェに連れて行かれて、
はい、
それで、ね、手伝いをしたけれどもね、
はい、
この後、あなたが勝ちましたって来ます。
はい、
連絡が来ます。
はい、
ね。で、その賞金を振り込むのに手数料が2万ぐらい必要になりますっていう手紙が来ます。
はい。
ね。これが詐欺ですよって言ったの。
2万円振り込んでも、何だっけ、賞金何億円をもらえませんよって言うんですね。
そう、そう。それで、
はい、
それって言ってびっくりするけれども、
はいはいはい。
結局は案の定、
はい、
もちろん勝って、
はい。
だけど向こうの手違いで、
はい。
その、勝ちましたメールの方が、なんかの、試合の、結果よりも先に来ちゃったの。試合前に来ちゃったのかな。だけど、それに気づかないんですよ、もう。
なるほどね。
それで、うわーんって思ったけど、まあ、とりあえずもう一回ゲームに参加したら、
はい、
そしたら、その後もまた同じようなメールで、当然来てるわけですよ。
なるほどね。勝ちましたメールが来
てる。じゃあ、相手チームはどうなるのって言うから、
はい。
いや、最悪相手チームなんていないので、ね。詐欺るために戦わせてるように見せかけて、それでお金を取ろうっていうね、ただのそういう作戦なだけであって、相手チームと本当に戦ってるわけじゃないんですよって説明をして、
はいはいはいはい、
ってなって、その時はまあ難を逃れました。
はい。
で、その次の時には、
はい、
特に知らせずに、
はい、
その友達と友達の仲のいい男の人と一緒に、
はい、
インターネットカフェにまた入って、
またやったわけですね。
一緒に進めて、はい、1000万を騙し取られたと。
ほう。ね。
で、裁判にその、ちゃんと、こう、やり方を言って、
はい。
で、ちゃんと、まあ、取り持ってくれたその、まあ、弁護士さん、
はいはいはい。
に手数料はね、取らされてると、80万、80万戻ってきたと。
はい、ははは。
1000万だから、800万戻ってきたんだ。
あ、はいはいはい。
800万戻ってきて、まあ、それもね、ほとんど返すことになったけれども、
はい。
それでまあ、その次、また変な話来た時に、それは詐欺だからって言って、
はい。
で、なんか、でもコンビニで、そのなんかね、なんとかのカードっていうのをね、とりあえず番号言わなきゃいけないのって言うから、じゃあ、とりあえず、本当に詐欺だからって言ったら、うん、わかったって言って、
はい。
なんか警察と一緒に、来てもらって、一緒にやって、
なるほどね、
結局詐欺っていうことでね、
はいはいはい、
うん、まあ、やっぱり詐欺だったという報告を受けて、
なるほどね、
それで今回ですよ、
はい、
PT 3000円振り込まなきゃいけないのもうダメだってなって、もう、わあ、
学習能力なさすぎですね。
4回目ですよって言って、わかりましたかって。
まあでもね、逆に言うとそういう方がいるから、このさ、こういう詐欺がなくならないんでしょうね。
そう、でもね、
はい、
もう本当にその人は純粋に無垢な心を持ってるので、
はい、
それはもちろんその心を持ってるからこそいろんなものすごい素晴らしい力を持ってる方だっていうのはわかるけれども、
はあ、
もうその方にとって東京とネットはもう毒々しい世界でとんでもないって思って。
まあ、まあね、何でしたっけ、うん、まあ、その人のね、あり方の取り方は、まあ、 まあ、そのお金が回ることによってですね、うん、救われてる方もいるかもしれないんでね、うん、世の中。
うんうん。
ソートだけ取っときましょうかね。はい、うん、というわけで、リオエレッドラインの方に行きましょう。大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを紹介していきたいと思います。まず、その前に、DOL ヘッドライン用の BGM、DOL ヘッドライン。申し訳程度の、ヘッドライン大公開時代オンライン要素でございます。クライアントパッチ内容は変更してます。ワールドニュース10月の15日ですね。不具合の、修正が主なんですけど、まあ、不具合の修正に関しましては、省略しておきましょう。機能の追加としましては、新たな幻獣、群生のケイトスが追加されました。で、装備品、装備効果、アイテム、レシピが追加。で、新たな素材効果を追加されました。そして、クエスト発見物、気象現象、伝承発見物、発見地図が追加されまして、紋章や船でこう共有倉庫に関する機能が追加されました。で、貸し金庫に補充機能が追加ですね。で、交易品の購入画面にて購入可能数を回復するアイテムを同時に複数使用できるような機能が追加されました。はい。まあ、あと、伝承航路の一部フィールドで視野が広がるように。で、一部沈没船が登場する海域を追加。で、オプションスキル、集中装填、集中修理の効果を発揮しやすくなるように変更。ですね。で、レベル上限ですね。これが、レベル上限の機能、一部緩和されてます。はい、なんかレベル上限、60から65に拡張する際の条件を緩和。で、60から65に、拡張する際のヒントメッセージが追加。で、さらに70から77に拡張する際の条件が緩和されたそうです。で、書籍閲覧に入手するクエスト情報もヒントマークが表示されるように変更。で、クエストヒントからマークされた拡大地図場所への場所へワープした場合、対象の方向を向くように変更しました。で、複数のレリックピースを破棄できるように変更。ということなんでございますが、まあ、どんどん便利になってますよね。どこまで便利になるんだろう、大航海時代オンライン。はい。まあ、群生のケイトスですね、幻獣と戦うことができるようになる。で、報酬アイテムも、ゲットできるようになるでございますが、クエスト発見物、気象現象、で、紋章船デコの共有倉庫ですね。紋章や船デコ専用の、共有倉庫が追加されまして、まあ、それらがちょっと、かさばってた場合は、保存できるようになる感じでございます。で、仕入れ発注書のアイテムが複数同時に使用できるようになりまして、レリックピースも複数破棄できるっていうね、交易周り、船部品周りが結構改善された感じでございます。はい、でですね、育成応援キャンペーンということなんですが、10月の15日から、キャラクターの育成が支援されます。すべてのプレイヤーキャラクター、成長度合いに応じて経験値、スキル、熟練度、名声の獲得率が、最大5倍になるそうです。まあ、レベル64までの方は結構恩恵が ございます。レベル65以上に関しましては、効果はございませんので、まあ、あとスキルランクが低い場合ですね。はい、1から3とかは 400% とかで随分伸び率が非常に高いので、まあ、この間に非常に上げにくい漕ぎスキルとかですね、そのあたりを上げるのも、まあ、ただ、漕ぎスキルって結構ね、ランクいくらだったかな、結構後半の追い込みがすごいね、かかったりします。で、結局恩恵は少なかったりするかもしれませんけど、まあ、2周目上げる場合にはですね、便利かもしれません。はい、以上ワールドニューストピックスでございました。はい、じゃあ、お題のコーナーに突入していきましょうかね。レイブンズナイト、お題のコーナーです。 はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左、HRR と書いて HR です。
画面向かって左の隣の横のあとおわんこ、うどん犬が好きな、右の、アリスセラフィムです。
アリスさん、いつの間にかカッコ、仮からカッコ12になってるんですけどいいんですよね別に
カッコ仮？カッコ 12？
はい、カッコ12です。
カッコ仮って？カッコ12っていうのは？
カッコ仮はですね、私のアバターはまだ仮アバターなので、カッコ仮でございます。
なるほど。
はい。アリスさんはカッコ12は、アリスさん12歳です
か？ロリですか？
ロリじゃないです。ロリはカッコ21です。
12歳ですか？
12歳です。はい。で、チェルミムさんから、チデンチェルミムさんからニコニコ広告がポコポコポコって入りました。ありがとうございます。このね、広告が入った時のこのシステムメッセージを読み込むのをこれオフにするんでどうやるんだろう。はい。はい。で、掲示板の更新お願いしますっていうことなんですが、なんだろう、
何か書き込んだからってことかな。
あ、なるほどね。見ていきましょう。はい、じゃあ本日のお題を紹介しておきましょう。紹介していきましょう。本日のお題はですね、これやってみてです。はい、自分だけではなく他の人にもやってもらいたいことあるとは思うんですけど、これやってみてっていうことでございます。まあ、やってみてだけじゃなくて、見てみて、聞いてみて、買ってみて、入れてみてなどでも OK でございます。はい。おすすめできるものから自分では怖くて挑戦できないものまで、品物、アプリ、ゲーム、音楽、アニメ、漫画、 YouTuber、VTuber、 料理、ダイエット、筋トレ方法などエトセトラということでございます。まあ、いろいろ募集したいと思うんですが、まあ、これやってみてっていうね、はい、まあ、私も、
はい、
はいはい、何段章アリスさんカモン、はい、
多分 HR さんにはやったような気がするんですけど、
はいはいはい、
しゃっくり。
しゃっくりが
出たときに、
はい。
いろんな止め方あるじゃないですか。
ああ、ありますね。はい。
だけど一番お手軽で、
はい。
結構確実な止め方があったんで。
ほうほうほうほうほう。
しゃっくり起きたら、
はい。
耳の穴の中に、
はい。
指突っ込んで、ぐっと突っ込んで、
はいはいはい。
1分間静かに待ちます。
ほう。
そうすると、しゃっくりが止まるんですよ。
なるほどね。息を止めるのと同じパターンじゃなくて、息は別にしてもいいんですよね。
そうそうそう。でも静かにする。
そうですね。
とにかく耳の穴の中に指突っ込んで、ぐっと突っ込んで。
はいはいはいはいはい。
うん。それだけで止まるんですよ。
なるほど。
びっくりでした。
私ね、しゃっくり無理やり止めるときはですね、その胃の中にこう空気を大量に入れて、
うん、
で、それをゲップのようにゲプーでやってたら止まります。
そんな高等な技使えないよ。
はい。
あとね、
はいはいはい、
あとね、これめちゃめちゃ驚いたの。
はい。
皆さん頭痛ね、なると辛いじゃないですか。
頭痛が痛いことありますね。私なんかもう結構ね、偏頭痛持ちなので、うん、イブプロフェンは、ね、イブプロフェンはもう欠かせないです。
エテンザミノとイブプロフェンですね。
イブプロフェンは欠かせない。
これは多分 HR さんの方にはおすすめっていうか、HR さんは、いやー、俺んちないからみたいな話になるとは思うんですけど、
はい、
実を言いますと、
はい、
もう僕いろんな頭痛薬飲んでも治らないこの頭痛が、
はい、
ある一つの食べ物で、
一発で治ったわけですね。
さあ、うんうんうん。まあ、なんか話したような気も、知られもないんだけど、
はい、
梅干しですね。
あ、俺梅干し食べれないです。
うん。梅干しをほら、よくこめかみに貼るとかやるじゃないですか。
はいはいはい。
そうじゃなくて、
はい、
こめかみに貼ると、 その梅干しの香りを嗅ぐことによって頭痛が軽減するっていうのが分かったんです。
はい。
で、その梅干しの匂いの中に、ベンゾアルデヒドっていうのが入ってるんですよ。
それ梅干し以外で取る方法ないんですか？
ない、あるんだとは思うけど、調べてなくて、それで頭痛がひどい時に試しに、梅干しのパック、
はい。
開いてるやつをポカッて開けて、
はい。
で、梅干しの匂いを思いっきりこう吸い込んで、何回か深呼吸したんですよ。
はい、ああ、なるほどね。
そしたら、ちょっとして気づいたら、あれなんかちょっと頭痛軽減してるって思って。
はいはいはいはいはい。
で、ちょっと思わず、とりあえずは、じゃあ、本当はロキソニン飲んで、なるんだろうなって思ってたけど、
はい。
じゃあもうちょっと軽いカロナールにしてみようかなって、まあ、アセトアミノフェンの方をちょっと選んで、飲んだんですよ、はい。で、さらにもう一回、梅干しの匂いを嗅いで、
はい。
そしたらもうすっごい軽くなって、
はいはいはい。
あ、これ仕事行ってるってなって行ったんですよ。
なるほど。頭痛がしたら梅干しの匂いを嗅げというわけですね。
そう。
でもね、アリスさん。私、梅干し食べれないって言ったじゃないですか。
うん。
梅干しの匂いもダメでございまして。
うん。多分その。だからちょっと HR さんには無理かな
って。梅干しのその、パカって開けて匂いを吸うって書いたら、おいーってなりますよ、これ。
ダメだ。いや、だからね、まあ、梅干し大丈夫な人はね、ぜひこれ頭痛、ほんと辛い時にこれやったから、もうびっくり。
そうですね、梅干し大丈夫な人はぜひぜひ試してみてください。
もう、梅干しびっくりだよ、ほんとに。はい。レンズアルデヒド万歳って感じ。
それが入ってる他のね、なんか頭痛に効く芳香剤とか出したら、なんかあれですね、売れそうですよね。
ベンズアルデヒド。でもさ、
はい。
梅干しに入ってるってことは、
はい。
もしかしたら種の成分にも濃く入ってるとしたら、アミグダリンみたいに一緒に入ってるとしたら、うん、桃の種とか、
はい。
もうそうなのかなってちょっと思ったのね。
まあでも芳香属アルデヒドに分類される有機化合物の一つらしいです。
書いてあるね。全然わかんないね。うん、この芳香属っていう、なんか一族がわかんないね。
芳香属って一族はわからないですね。
でもこの族って確かに一族の族だよね。
そうなんですよね。
もしかして間違えたのかな。
まあ梅漬けや梅酒の梅酒の芳香の主体となるベンザルデヒドですね。だから梅漬け、梅干しとかの漬けてる方の、
やっぱりあれだ。
じゃないとダメっぽいですね。
アーモンドとか、
はい。
アンズの種の香り成分って書いてある。
なるほどね。はい。
じゃあ、逆に言うと、アーモンドとかアンズの匂いを嗅いでも OK かな。
かもしれないですね。
でも、酸化したものが安息香酸だとは知らなかったね。
はぁ。
安息香酸もいろんな、まあ、ところにね。
はい。
一応、防腐剤的な感じで使われるんですけど。
なんか科学では何々族って結構使うねってコメントがございますが、まあた、
そうなんだ。そうなん
ですね。まあでも確かに虫、動物の分類とかにも何々族とかよく使いますよね。
え、一族の族？
そうそう、何でしたっけ、例が出てこないな。はい、例えばですね、そう、何でしたっけ、タヌキなんかでは、哺乳も肉食目、犬かタヌキ族みたいな感じで、族使いますね。うんうん、動物なんかにも族なんかよく使いますしね。うんうん、はい。あ、でもその族、一族の族とはまだ違うのかな。はい。じゃあまあ、あと、これやってみて的なの、そうですね。私の中ではその一人暮らしの方には土鍋でご飯をぜひやってほしいです。やってみてほしいです。
土鍋でご飯。
土鍋でご飯です。あ、ちなみに動物の族は所属の族じゃなかったってツッコミいただきます。はい、その通りでございました。私もその族だけは、響きだけで覚えてたので、申し訳ございませんでした。あ、ちなみに、ベンズアルデヒドはアーモンド、杏仁、杏の種とかの香り成分らしいですね。
さっきそれ僕説明したよ。
うん。そうそうそうそう。だからまさにその通りらしいですね。ですね。
Oh, yeah.
なんかでも梅干しの漬物とか梅酒の香りもそれが含まれてるみたいですね。
じゃあ梅酒でもいいってこと？
梅酒の香りを嗅ぐ。まあ、でも梅。
あ、杏とかの匂い。
うん。でも個人的に、まあ、その土鍋でご飯はね、一人暮らしの方はぜひぜひやってみてください。詳しいやり方とかは、ググれば出てくると言いたいところなんですが、
うんうん。
ググったやり方に、私オリジナルのアレンジが加えてるやつがございますので、ぜひぜひ、興味のある方はね、なんかね、レシピを、この掲示板にも昔書いた記憶があるんですけどね。また書いてみたいと思います。うん、はい。で、例の2としては、デオコ買ってみて。デオコですよ、デオコ。
デオコ。例の。
JK の香りがするという噂のボディソープです。
JK の香り。
うん、はい。
うん。
あ、ちなみにですね、アリスさん。
はい。
毎日、使ってたら、その香りを感じなくなってしまいましたので。
うん。
今、違うボディソープ使ってます。はい。また、時間を置いて使ってみて、おほーってなりたいと思いますんで。
おほー
おほー。いや、でもなんか、うん、謎のね、はい。はい、レイさんとしてはコメントしてみてっていう、ニコ生にガンガンコメントしてみてください。かっこ切実かっこ閉じみたいなね。
おう。
はい。というわけでですね、次、アリスさんもなんかある？なんかこれしてみてやってみてとか。
今二つ言ったけど、
うん、追加で。
あとかもう一つか。皆さん、僕は純石鹸糖です。
純石鹸。
はい。ぜひね皆さん食器洗い用洗剤とかね。
はいはいはい。
あと、ま、体洗う、髪洗う。まあ、髪洗った後の純石鹸はちょっとギシギシするので、
はい、
クエン酸か、レモンか、まあ、リンゴ酢とかのリンスをちょっとね、
はい、
作ってかけないと、まあ、ダメなんですけど、
うん、
とにかく純石鹸は素晴らしいので、
うん、
まず、純石鹸がね、
はい、
まあ、シャボン玉石鹸さんとかはすごく有名なんですけど、身近なところで手に入るのはスーパーとかに行って、布巾洗い用石鹸というのを買ってください。
あ、なるほどね。それを布巾洗う。まあ、布巾ってその清潔に保たないといけないですから。
そうなんですよ。たった唯一、そのね、布巾、食器を拭くための布を洗う石鹸っていうのは、
はい、
布巾洗い用石鹸だけなんですけど、
うん、
ね、無香料だし、脂肪酸ナトリウム98から 99%。
その純石鹸を使って、体とか手とかを洗うと体にいいって話ですよね。
まあ、体にもいいし、普通ね、いろんなシャンプーとか、まあ、石鹸とか裏見るとさ、なんだっけ、エデト三塩とか、
はい、
パラベンとか、
はいはい、
そういうのいっぱい書いてあるわけですよ。
まあ、化学物質が入りまくってるわけですよ、ね。
そう。で、それこに書かれるってことは、
はい、
この石鹸とかには毒が入っていますよっていうことで、その成分書くんですよ。
なるほどね。
うん。決して体にいいからって書いてるわけじゃないんですよね。
はいはいはいはい。
うん。で、結局少なくとも、そういうのって、
はい、
鼻からとか呼吸した鼻からとか、まあ、皮膚から本当にもう測れないほどの微量ずつどんどん体に入ってくるわけですよ。
なるほどね。
うん。で、まあ、それが蓄積されたらやっぱりどうなるかっていうと体調を崩しちゃうわけですね。
はいはいはいはいはい。
でもその純石鹸っていうのは昔ながらの石鹸で、もうどんどんその石鹸をね、売りたいっていうその企業さんがいい香りつけたり色つけたり、 で、もっと長持ちさせるために防腐剤入れたり、汚れ落ちするために界面活性剤入れたりとか、どんどんいろんな添加物をね、混ぜて混ぜて、もう石鹸っていうのはもう毒の塊になっちゃったわけですよ。
だからあれですよね、なんか人によってはですね、もう洗剤を使わず、もう水洗いしかしないって方もいらっしゃいますよね、中に。
そうですね。うん、まあ、タモリさんと、なんだっけ、
なんだっけ。出てこない?
なんだっけ?ん?出てこない。福原?違う。福原じゃない。
福山?
かっこいい人だ。
福山雅治さん。
福山雅治さんね。
はい。
二方は、ノープーって言って、もちろんシャップーとかのね、ああいうの使わないのはノープーって言うんですよ。
はいはいはいはい、はい。
二方は、まず、お湯沸かして、お風呂にね、お湯沸かして、そこに10分間ぐらい入るだけなんですよ。
あ、なるほどね。
うん。で、それでバーってこうね、またほら、シャワーでこうお湯で、バーってこう体洗って、洗ってるかっていうか、まあ水で、お湯で流して、それだけなんですよ。それを毎日やってるだけで、特にその体臭とかではなくって、なんか逆にアーモンドのような、なんとなくいい香りがするらしいんですよ。
まあでもあれですよね、冷静に考えたらさ、
うんうんうん。
お風呂とか、で、洗剤使って体洗うんって人間ぐらいですからね、言っちまえば。
うん。うん。
だから、
結局汚れっていうのは、
はい。
お湯だけでも8割方落ちるらしいんですよ。
みたいですね。
うん。
あ、そういえばその洗剤で思い出しましたけど、
うん。
重曹ってあるじゃないですか。
うん、ベーキングパウダーね。
そうそうそう。あんで、なんかお肉を柔らかくしたりするに重曹を使ったりすることあるじゃないですか。
うんうんうん、
だからうちの、なんか、旦那さんがさ、会社とかでうちの奥さん、ね、だっけ、料理に凝ってて結構ね、重曹も使ったりしてるんよっていう、話、世間話をしてたら、
うん。
その男の人を狙ってる女の人がさ、
うん。
重曹みたいな石鹸を洗剤を使ってる、あんた、お前の奥さん、あんたを殺そうとしてるで、みたいな感じで。で、で、それを、その旦那さんが奥さんに詰め寄って修羅張ったっていうね、そんな話をどっかで聞いたことあるんですけど、ね。
なんということでしょう。
はい。
いや、まあ、とにかくね、純石鹸の石鹸で、
はい。
もうすごいなって思うのは、まず、まあ、純石鹸で手を洗うと、本当に他の石鹸より石鹸で洗うよりもさっぱりするんですよ。
うん、うん。
それで、純石鹸でガラス製品とか、
はい。
まあ、あとスプーンとか、
はい。
ああいうのを洗うとですね。
はい。
曇りがピッカピカになるんですよ。
ああ、なるほどね。
うわ、綺麗って、本当にコップ磨いた時にはなんかものすごい充実感をこう味わえる。
そういえばですね、何でしたっけ、純石鹸もそうなんですけど、
うん。
ボディーソープとシャンプーの代わりに重曹で洗ったっていう、洗ってみたって人もいるみたいですね。
おぉ。
なんか何、うん、でしたっけ、結構洗浄力がすごくて、
うん、
なんか皮脂汚れとかも綺麗に落としてくれるらしいです。
そうですよ。だから、
はい、
例えば鼻の毛穴ってこう、はい、女性とも男性でもこう気になるところがあるですよね。
はいはいはい。
毛穴の黒ずみってやつでしょ。鏡とか見るとこう、いちごのポツポツとかよくやるじゃない、言うじゃないですか。
ありますね。あれなんか何、うんうん、でしたっけ、鼻パックとかしてとか、角栓抜いたりしたらダメなんですよね。あんまり良くないんですよね。
そう、そこでですよ、
はい、
ベーキングパウダーを歯磨き粉に混ぜて、
はい、
それを柔らかい毛先の歯ブラシにつけて、
はいはいはい、
それで鼻をこういう優しくこするんですよ。
あ、なるほどね。
うん、そうするとまあ重曹がね、いろいろこう良い感じなんだけども、僕それよりも上を行くものをこの間ネットで見つけたんですよ。
ほうほうほう、重曹より上。
重曹より上なんです、顔に関しては。
なんで、なんですか?はい。
ひらがなで、
はい。
整うミスト。
整うミスト。
これ一回ちょっと使ってみたいなとは思ってます。
あ、毛穴ケア。書いてますね。うん、
これのね、
はい。
広告のところの、まあ、ページをちょっと見てください。それで、
スポンサープロダクト。あ、これ俺、Amazon の検索結果が出てきましたね。
あ、アマゾンじゃなくて、もうちょっと上のかな、スポンサーの。
あ、トットノウミスト。シュッとするだけで1日30秒、あらゆる毛穴のさよなら。 毛穴洗浄ミスト誕生ということですね。
うん、これのね、
はい、
ちょっと真ん中ら辺ぐらいに、
はい、
動画が載ってるんですけど、
はい、
凄まじいんですよ、これが。
顔をシュッシュしてる。
マイナスイオンで、
はい、
マイナスイオンで汚れを吸着する、その、なんだろうね、なんとか水、お水の、なんだっけな、何かの純度が高い、って言ってた。で、それの水にそのマイナスイオンをつけて、
はい。
すっごい洗浄力。
は
ぁ
はぁはぁはぁはぁ。
どんどん汚れを吸着して取っていくので、めっちゃめちゃ落ちるらしくて。
で、これはどうなんですかね、その、アマゾンとかでも結構、ね、整うミスト、
うん。
あ、でも、結構お値段高えな。
でしょ？
うん。
でも、
いや、俺
だけ落ちるな。
そんなに落ちるんだったらあれかもしれないですけど、俺別にね、顔そんなに汚れてないんでね。
いや、もう毛穴、やっぱ鼻の、穴の毛穴とかすごい気になるから、
はい。
ちょっとやってみたいなーって思って。
あー。なんか初回限定で1980円で買えるみたいですよ。
ん？あ、そうそうそう。でもそうなんですよ。確か縛りがなかったかな。
あー。で、アマゾンさんでは5078円ですね。
うん。
はい。まあ、何でしたっけ、感想に関しましては、レビューに関しましては賛否両論ですね。
そうですね。
夢のような商品だと思って買ったら現実を見ました。
そう
コツコツ頑張った人が綺麗な肌を手にするという当たり前のことを改めて気づきましたって方もいれば、洗顔がめんどくさいって方は、スプレーを5回くらいかけてくると、白い濁りが出てきて結構、あとはさっと流したらね、汚れが取れたって方もいらっしゃるみたいでございまして。
うん、男性にはかなりおすすめって書いてある。
はい。ちなみに桜チェッカーでチェックしたところ、
うん、
桜はいなさそうです。安全らしいですね。
うん、安全です。
はい。レビュー、だからまあ、だからこそ生の声で、まあ賛否両論ってところ、賛否両論ってことないかな、
うん、
うん。星4ぐらいって感じですね、イメージとしては。はい。というわけで、来てるやつ読んでいかないと時間がなくなってきますんで、読んでいきたいと思います。はい。F マラさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何事も軽い気持ちで始めたことが、後々大きな出来事につながるということがまあまああります。私自身あまり体感したことがないため、見聞のレベルで終わるものばかりですが、私がやったりしてみようと思っている、これやってみては、計画的ゲーム課金。微課金ですね。じゃあ無課金ですね。無課金は無理のない課金です。
ああ。
はい。で、大麦若葉の摂取。ほうほうほう。何がしかの辞典の単語を毎日5単語ずつ読み上げていく。ほうほうほうほう。5分間の運動。なるほど。お茶は買うのではなく、作ってペットボトルに入れて飲む。ああ、これね、私もね、作って飲む、うん、やってたんですけど。
うん。
そのお茶パックを買ってくること自体がめんどくさくなって、いつの間にか水になっちゃいました。
うわー、どこまでめんどくさくなるんだ。
今は浄水器でちょぼちょぼちょぼって出した水を冷やして飲んでます。水が一番ですよ、アリスさん。
水は美味しいですよ。
水が一番です。で、すく水枕カバー。枕に合うサイズのすく水を枕カバーにする。汚れること前提の布なので、丈夫で長持ちかつ生地も肌触りがいいというものがあります。スクミス枕カバー。これなんかね、売り物にありそうですよね。そんなことはないのか。うん、ああ、逆に言ったらそのスクミスの素材を使った枕カバーやからないですね。はい、今検索してみたら、スクミスのキャラが乗っかってる枕カバーしかなかったんで、これまたあれじゃないですか、レイブンズナイト、用語になっちゃうんじゃないですかね。エアマットローションプレイならぬ、すく水枕カバーみたいな。 検索単語として。はい。
うん、
はい。では続いてファンネルネアンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもこんばんは。
こんばん。
これやってみてって個人的に思い出すものは、二次元イラスト掲示板のチェック。あー、なるほどね。昔やってましたよ、ほんと。ね、その、イラスト掲示板をこうね、ひたすらチェックしてて。で、うん、お気に入りの S さんが、じゃお気に入りの絵があったらそれをね、イラスト検索で作者を、検索して、で、作者のピクシブサイトを見つけて、その人が出してる、同人誌とかにまでたどり着くということをね。今でもよくやります。はい。で、演劇や歌、踊りの舞台公演の会員表のチェック。あ、これはやらないですね。まあ、やってみたら意外な事実が見つかってくるかもしれません。経済価値を判断するため、日本であれば米 5kg とパン6切り。一斤の値段をチェック。そう、米 5kg とパン6枚切り。あ、そういえば、なんか何でしたっけ。高級パン屋さんのパンをね、なんか無添加のパンをこう、うん、商店街で扱ってるお店があってですね。
うん。
その食パンを、私の、マブたちに誕生日プレゼントとして渡しました。
おお。
はい。なんだったっけな、無添加の食パン、春なんたらやったっけな、忘れた。
春？
あ、そうそうそうそう、食パン工房、春日ですね。
うんうん。
あ、ごめんなさい。食パン工房春日です。春の日と書いて春日です。
春の日と書いて春日ですね。
はい。食パン工房春日です。うんうん、これ無添加の、高級カナダ産の小麦を 100% 使用の食パンでございます。はい。カットもしてくれます。で、一斤あたり600円ほどするんですが、なんかすごい美味しいらしいです。
うん、お
う、私はそいつに押し付けて自分は食べたことありません。
ないの？
ないです。
うん、おう、
はい。で、好きなものの今年の出来上がりチェック。米やワイン、チーズ、日本酒など。デビューしたジュニアアイドルのチェックというものがあります。あと、気になっているものといえば、木の実。ほうほうほう。最近、兵庫県丹波市で最高値がついた一粒4577円。1.1 キロで11万9000円の、丹波栗を包丁姫に送ってやろうかと思いました。一粒4577円の栗ですよ。
うわー、どうしても高いの。
でも4577円あったら何袋買えますかね。
でも食べてみたい。
はい。あ、ちなみにですね、コメントいただいてます。方向族アルデヒドを送ったら、三菱ガス化学の論文が出てきたとかですね。
うん。
はい。あと、水アルギニン、フィチン酸、酸化銀、アーチチョークハエキスを薬局で揃えれば、整うミストのと同じものを大量に作れるらしいです。まあでもアルギニンとかあたりは集まりそうなんですが、そのフィチン酸と酸化銀とアーチチョークハエキスっていうのが出て売ってるのかそれ。
アーチチョーク。
まあその辺をね、混ぜれば整うミストと同じものが大量に作れるらしいんですが。ただその分量とか配分とか配合とかそっちの方が重要な気もしますけどね。
ああ、でもさ、
はい、
マイナスイオンだったら今僕使ってるんですけど歯ブラシで、
はいはい、
マイナスイオンでその汚れを吸着して剥がして磨くっていう、
はいはいはい、
まあ、中にもすでに電池が内蔵されてて、
ほう。
交換は不可能なんですけど、使い捨て状態で、
はあはあはあはあ、
で、電池が入ってる、まだ大丈夫かなっていう、その、まあ、ボタンピッと押すと、こう、ライトがつくので、
はい。
で、それでこう、歯磨くんですよ。まあ、ほうほうほうほう、洗剤じゃなくて、歯磨き粉とかつけなずに、
うん。
磨くんですけど、まあ、1本380円ぐらいで、
まあ、歯ブラシとしてはちょっと、まあ、100均1本
そうそう高いけれども、
まあ、でも、それでも100円、100均の3本分ぐらいか。そうそう。
で、僕は歯磨き粉のミントがね、すごい苦手なんですよ。
チョコミントアイス食べたいな。
食べたい。だから、
はい。
試しに使ってみたら結構いいんですよ。
ほうほうほうほう、マイナス4歯ブラシ。
僕は、パーって思いつきました。外のミストがマイナス4なら、この歯ブラシでいけるのかって。
あ、この歯ブラシ、マイナス4歯ブラシを使って、鼻をケアするという。
そうそう。で、それをちょっと、もう一本新しいのを買って実行中なんですよ。
なるほどね。
うん。
これあれですね、そのキスユーってやつですかね。
ん？
マイナス4歯ブラシ電池内蔵のキスユーっていう歯ブラシ。
名前わかんないや、どうかな。
まあまあ。
よいしょ。見てみよう。
はい。マイナス4。
イオン。ハブラシ。
キスユーっていうのが、ものすごい有名なやつですね。
あ、そうそう、これです。
はい。これですね。これで、アリスさんは歯だけじゃなくて、鼻も磨いてるわけですね。
そうです。歯用と、歯用と、鼻用と2本持ってる。で、そろそろ歯の方のやつが古くなってきて、買い替えようかなとは思ってるんですけど、
はいはいはい、
僕の買った時の歯のやつよりも、ヘッドがほんのちょっとだけ大きくなった感じがするんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
はい。はい。
もうちょっとだから前の形に戻ってほしいかな。
なるほど。まあでも一粒こう4577円の栗どうですか？
食べたーい。どんな味がするの？
最高ねですね。
食べたいよ、
はい。まあでもその栗を食べるときはやっぱりフォークとナイフで食べるんですかね。
うん、うん。ギザギザスプーンだよ。
ギザギザスプーンですか。
そうだよ。半分に切ってギザギザスプーンでしょりしょりしょりしょりしょりしょりってまず半分の方はしょりしょりしょりって削ってふわふわの口に入れます。でももう半分は、
はい。
剥いて、
はい。
ちょっと渋皮もほんのちょっとだけ剥ける程度剥いて、潜って食べたいです。
なるほど。
はぁ、栗食べたいよ。
栗食べたい。
だってね。
はい。
僕がまあ栗ってちゃんとビニールに包んで、
はい、
ギュッて縛ったやつを冷蔵庫の下にこうずっとね、野菜室のとこで眠らせておくんですよ。
うんうん。
で2ヶ月ぐらい放っておくと、ものすごいこう味が甘みが出て、こう、美味しいってなるんですよ。
なるほどね。
で、それをまあ700円の栗をこうね、冷蔵庫にしまっといたら、
はい。
母が、自分が買った栗は、買ってきてくれた、その次の時に買ってきた時に、
はい。
その栗は僕食べちゃったんですよ。
はぁはぁはぁ。
なので、自分が買ってきた栗かと思って、僕が寝せている栗を、全部あっさり茹でてしまったので、
はい。
美味しい美味しいって言って食べました。
なんか熟成してる栗とそうでない栗とで。
うん。
ね。やっぱり、なんか何でしたっけ？アリスさんのその栗の熟成研究とかして論文出したらそれはそれで。ちなみにですね、なんでしょうっけ、うん、なんか水溶液中にマイナス4って存在しないけど何なんでしょうね、かっこ嫌味っぽくってね、コメントいただいてますけど。まあまあ、いやいや、何だっけ、水溶液中にマイナス4って存在しないはずなんですけど、みたいな。
お
ー。まあ、そのマイナス4自体は、その空気中に、ね、存在する負の電荷を帯びた分子の集合体らしいんで、
うんうん。
まあ、水中ではなかなかね、あれですけど、まあ、空気中に放出してるんではないでしょうかね。隙間から。ブラシの。
隙間から。
ブラシの隙間から。
トトロミストの場合は？
トトロミストの場合は知らないです。知らないです。はい。はい、
いやでもね、うん。
まあその揮発するときにマイナスイオンが発生するんじゃないですか？
でも一応楽天市場でもマイナスイオン水の通販とかあるんですよね。
ほうほうほうほう。まあその辺はね、とりあえず、私は科学者じゃないので、
そうですね。
まあ、あんまりその、ね。
各自調べて OK みたいな。
何でしたっけ？水素水みたいなモンスターっていうね、コメントいただいてますからね。
うんうん。そうだね。
水素水って、水って水素と酸素の結合体じゃないのっていう。
でもそれは水素水なんですよ。
はい。では続いて、NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
私自身はあまり自覚はありませんが、戸籍の通りであれば、女役年を超える私は20代の前半に見られることがあります。ゴーホロリというやつですね。そう思いますと、やはり日々の体のケアというものの積み重ねが大事なのだと思います。が、ケアというのは特に何らかの健康食品を食べているというわけでも飲んでいるわけでもなく、入浴法に出ているのではないかと思います。ほうほうほう。入浴法と言い、私の入浴法と言いますと、体や髪を洗う。体を食塩でマッサージしながら洗う。ああ、なるほどね。で、ローションでマッサージしながら洗う。入浴と冷水浴を繰り返す。というものをおおよそ1時間続けてます。ふえへー、食塩のマッサージは新陳代謝を高めたい。ローションマッサージは疲労を回復したい。温水浴は、麺類で茹で上げたような、揚げた際の、麺がブヨブヨになるため、冷水で引き締めるのと同様のことをすれば体も引き締まるのではないかと思い、かなり長い期間この入浴をしております。そういう意味では日々の健康というものはこういった何気ないものの積み重ねから来るものかもしれません。いや、これは何気ないというレベルを超えてますよ、確実に。ね、何気ないってレベルを、何気ない、積み重ねじゃなくて、それはもうね、職人の積み重ねだと思います、これは。はい、まあでもこれね、なんか体を食塩でマッサージするっていうのはいいっていうのは聞きますよね。
うんうん。
はい。で、まあさらにローションでマッサージ。
塩分ちょっと濃すぎるので。
はい。
あんまりやりすぎると肌が荒れます。
あ、まあそうですね。だからちゃんとその洗い流さないといけないです。うん、まあ、塩サウナとかあるじゃないですか。
うんうん。
だそれ考えたら食塩で、体をマッサージするっていうのは非常に健康的なのかなもしれませんが、まあなかなかあれですね、ちゃんと洗い流さないと、海水浴の後みたいに、体中ヒリヒリみたいになることはありますので気をつけましょう。
うんうん。
まあでもこの何気ない積み重ねね、私なんかもう風呂なんかは朝シャワーで全身洗って、ね、それで終わることが多いですから、
うん。
まあ、やはりね、まあでもその銭湯とかでさ、
うん。
お湯、熱いお湯に入って、水風呂に入って、熱いお湯に入って、水風呂に入ってっていう繰り返すしたりもするじゃないですか。
そうですね。
やる人はね。
うん。
あれなんかもその健康にいいんでしょうかね。
うん。
はい。では続いて、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
例に、レオコを買ってみて。ってことで、先日デオコを偶然近くのドラッグストアで見かけました。これが HR さんの言ってた例の JK の香りがするというのか、ごっくりと手に取ってみましたが、それは詰め替え用の袋入りの詰め替え用の袋入りのデオコでした、
うんうんうん、
通常のボトル入りのデオコを探しましたが売り切れでありませんでした。ボトルがないと詰め替え用だけでは使えないのだよ、しょぼーん。もしお風呂場で詰め替え用の袋から直接ソープすると大量にドバーッと出ちゃうってことなんですが、そういう時にはですね、100均で、
100円ショップでね、はい、
ボトルを買うんですよ。
ボトルを。もしくは使った後のボトルも空いてます。
はい。ね。まあでもそのね、ぜひぜひ、本ちゃんのがあればね、買ってみてもいいんですけど、まあでもその、本ちゃんの、 ボトル入りのやつって意外と高かったりしますから、
うん、
私もその、何でしたっけ、詰め替え用ボトル、買って、うん、詰め替え用ボトルじゃない、あの、ボトルだけ100均で売ってるじゃないですか、キュポキュポするやつ。
うん。
あれを買って、詰め替え用を入れたりしますけど、ただね、一個だけ問題があったんですよ。
なんでしょう。
あの、シャンプーボトルに私詰め替え用の、洗濯洗剤入れてたんですよね。
うん。
でも、当然その洗濯洗剤で体洗ってしまったとかってそういう、バカな逆じゃないんですが、
うん。
ワンプッシュで、どれだけ出るのかわからないんですよ。
うん。
ですんで、ね、洗濯用洗剤ってさ、水の量に合わせて、うん、キャップとかでこう、量を測ったりするじゃないですか。
ああ、そうですね。うん。
そう、それ、だから、シャンプーボトルに入れてしまったら、何プッシュで、ね、どれぐらいのものが洗えるのかがわからなくてですね。
うん。
はい。それでちょっとね、意外と、苦労しました。その、ワンプッシュでこう何 cc ぐらい出るんかをこうね、なんか、別の洗濯洗剤のこのキャップで測って、
うん。
あ、この量は3プッシュ分だな、みたいな感じでやってたりはしてましたけど。
うん。
はい。ですんで、洗濯洗剤は、シャンプーボトルに入れるのはあまり良くないと思います。ちゃんと、純正のボトルを一発目は買った方がいいと思います。ただね、その、洗濯洗剤あるじゃないですか。
うん。
私一人暮らしなんで洗濯機って屋外なんですよね。
うん。
で、洗濯洗剤も屋外に置いてあったりするんですけど、
うん。
夏場とかで暑い時期が続くとですね、キャップがこうね、日差しの直射日光によって劣化してこうパキパキになってですね、
うん。
キャップがパキーンって割れたりとかして、ね、一年ごとぐらいにはボトル買い替えないといけないような状態になったりしますけどね。
おお。
はい。さて、お題のこれやってみてですが、泉が目下取り組んでいるダイエットを皆さんやってみてください。先月の通院で主治医に、あんた糖尿やばいぜ、入院して治療するかいって脅かされて、ダイエットを危機感を持って意識し始めてから、今月で20日目ですが、見事に3キロほど痩せました。おお、すげえ。うちの家族からも顎の線がシュッとしたって言われます。ズボンのベルトの穴も少し緩くなりました。日課のウォーキングをしていても足取りがなんだか軽いです。これで次回の通院時には主治医から多分、脅かされずに済むと思います。ダイエットはいいことづくめです。今は食欲の秋かもしれませんが、ぜひやってみてください。まあ、ダイエットしようと思うんじゃなくて、運動しようと思うのがいいかもしれませんね。歩くだけでも全然変わってきますからね。ですんで、まあ、何でしたっけ、通勤のための駅まで自転車で行ってるんだと、それを歩いてみるとか、
うん。
一駅歩いてみるとかね。ちなみに、病院の、管理栄養士さんに指導していただいた泉の場合の食事療法、まあ、これは人によって体質が違うので参考までなんですが、お菓子などの間食を一切やめること、夜に夕食後は食べないこと、小腹がついて我慢できないときは野菜、キャベツの千切りなどのサラダを食べること、食は時間通りに栄養バランスよくしっかり食べること、特に朝ごはんはちゃんと食べること。以上4点です、うん。むやみに空腹を我慢するのではダイエットする気持ちが続かないので、お腹が空いた時は野菜などの低カロリーなものを食べて、満腹感を得ることですね。これで今のところ、リバウンドなく順調に減量できています。うん、はい、標準体重を目指して引き続きダイエット頑張りますね。ということでございますが、これね、ガムってどうなんでしょう？
ん？
空腹をごまかすの、ガム。
僕をごまかせない。
あ、そうなんだ。
うん。
ガムダイエットってあるのかな？
どうだろう。タバコの時にはあるみたいだけど。
なんかガムを噛むだけでダイエットみたいなのがありますけどね。
まあよく咀嚼するということもね。
そうですね。
うんうん。
全然お腹が減らないガム噛むダイエットみたいなのがあるらしいです。
うん。
まあただね、空腹時にガムを噛むと太りやすい説と太りにくい説があるそうです。はい。まあガムを噛んでから食事をすると脳がよし食べるぞっていう状態になってから栄養を吸収するので太りやすいという説なんですが、まあこちらはどうやらガセっぽいですね。うん、まあ逆にそのめっちゃ痩せたという体験談が多いみたいです。で、食事の1時間前からガムを噛み始めて、
うん。
なかなかお腹が空かないんで、食事の量が減るっていう感じらしいですね。
うん。
で、で、何でしたっけ？昼食が終わった瞬間また噛む。食事量の少なさをごまかすためにひたすら、ガムするらしい、ガムを噛むらしいんですが。
うん。
うん、で、ひたすら噛んでたら夕食を食べようとしても、ずーっと噛み続けてたために、お腹は空いてるんですけど、あんまり食いたくないみたいなね。
うん。
で、夕食後もガムを噛むっていうね。なんか、顎が偉いことになりそうですけどね。
うん。
だからまあ、ただこれを、口の中をもぐもぐすることによって、お腹が減って辛いっていう感覚を、なくすことができるんですが、まあこれでも、その人によって、変わってくると思うんですけどね。まあ、ガムガムダイエットですね。うん、はい。まあ何でしたっけ？ 3 食きっちりとって、その夕食後、間食を取らないとか、夕食後を食べないとかね、その辺をやれば、うん、まあ、ちゃんとした食事を抜くダイエットはあまり良くないみたいですからね。はい。まあ、標準体重目指して、頑張ります。ということで。なんかコメントでは今年から自転車散歩始めました。効果は点々。あるはずだと思う。まあ、ちなみにボトルなんですが、100均ショップで、100均とかでも売ってますけど、まあ、品質いいものを求めるなら、東急ハンズとか行ったら、ね、結構いい品質のいいものもあるらしいですけどね。そういえば、アリスさん。
はい。
これを開発したらさ、
うん。
特許取れるんじゃねえのって思うんがあるんですけど、
うんうん。
プッシュボトルあるじゃないですか。プッシュしたらピュッピュって出るよね。
うん、
あれ、洗剤系とか、シャンプーとかだと、
うん。
しばらく使ってなかったらさ、うん、先っちょがこう固まってこう、詰まることのあるじゃないですか。
あるあるあるある。
で、出えへんってグググググって押したら、ものすごい勢いで、
ブシャーン！
ビシャーって出たりするじゃないですか。
うんうん。
あれね、キャップの先端がこう、詰まらなくなる。ボトルを開発したらさ、
うん、
ノーベル賞いけんじゃね？
ちなみに、
はい、
プッシュするタイプって、
はい、
そのまま剥き出してこう例えば、まあ洗面所ではなく、
はい、
どっか置いといて部屋の端っこにとか置いといて、
はい、
その例えば上に荷物とかがゴサって落ちた時に、
はいはいはい、
こう無関係にそれが押されて中身がドベーって出てるっていうね、
はい、
そういう感じのこともあるのかなって思ってたんだけど、
はいはいはい、
この間液体純石鹸の、ボディソープかな、
はい、
買って、
はい、
そしたら首をこっちに回すとロックがかかりますみたいな、
あはははははは、
これすごいなって思ったけど、よく考えたらその先っぽが詰まるっていうのもね。
はい。
あそこにカバーみたいのがあればいいけどね。
いや、まあカバーあっても詰まるでしょ、多分。
ん？
だから詰まったら最悪その爪楊枝でホチホチしたら復活しますけど。
うん。
長期間放置しててもその詰まらないノズル先っぽを 開発すると、
うん、
絶対そのね、あのいろんな分野で使えそうな気がしますよ。あのシャンプーボトルだけじゃなくてですね、あの瞬間接着剤もこう詰まらなくなるとかさ、
うん、
あとその何でしたっけ、プリンターのインクが詰まらなくなるとかさ、
うん、
ね、プリンターのインクなんかも長時間放置してたら詰まっちゃうのでね、後ろからこう洗浄押し出しをしないといけないっていう感じじゃないですか。
うん。
だからその辺を開発、なんかアイディアないのかな。いや無理でしょうね、普通に考えて。穴をでかくするとか。
あの蓋のところにキャップをつける。
ああ、
くっついたまんまのキャップ？
はい。まあでもそれってさ、
うん、
あの使うときにキャップ外すじゃないですか。
うん。
そのキャップなくしません？
え、全部キャップだから付属というか、こう。
あ、なるほど、なるほど。
繋がってるやつ。
蓋できる、うん、あの、何でしたっけ？パチッみたいな感じで。
そうそうそう。パチでもいいし、
はい。
そうだな、何で言えばいいんだろう。
あれですね。
醤油缶の蓋みたいな感じ。
マヨネーズの天板の蓋みたいな。
いや、そういう硬いのじゃなくて、
はい、
シリアでも売ってるけれども、
はい、
上の方に、こう、ポコって開いてる穴のある、こう、筒状の、もので、
うん、
それで、蓋が、ついでにこう、なんて言ったらいいんだろう。
プッシュするときのみ開くみたいな感じの。
違う。ん？なんて言えばいいんだろう。キャップが、
はい。
その蓋のプラスチックと同じ素材のこう、ぐにゃぐにゃした、
ちょっと
だけまあ、柔らかい素材でできた、ものを使ってるんですよ。それで、それごとまあ、貼るみたいな。
なるほど。あんまり思い浮かばないな。
そうだよね。ごめんね。
いやいや、でもあれですね、そのアイデア商品としては、ね、なんかに応募してみたらいいんじゃないですか
。おお。
はい。というわけで、こんなもんすかね。あれやってみて、投稿こんなものなので、この辺にしたいと思います。本日のお題のコーナーでございました。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやね、今日めっちゃ寒くなってさ、今日ついに長袖を着ましたよ。
あ、僕も
今日ついに長袖をね着ました。台風が過ぎてからね、突然寒くなった感じではございますが、はい、まあもう10月も中頃に突入して冬の準備をねし始める時間になってきましたんでね、ぜひぜひ、風邪ひかないように、体調崩さないように、まあ、この時期ね、いろいろと忙しかったりしますし、急な温度の変化とかね、そういったのがございまして風邪ひきやすい時期でございます。まあ、すでにインフルエンザがね、流行しているっていうこともございますんでね、なんか学級閉鎖とかもちらほら聞いたりしますからね。まあ、次は台風20号の発生の兆しがっていうね、コメントもございます。まあ、台風もね、怖いですよね。いろいろと備えて、まあ、自分の身の安全をね、第一に考えて、行動してみてください。はい。アリスさん、なんか一言ございますか？はい。
今日、実は、裁判所に、傍聴に行ってきました。
お、何を聞きに行ってたんですか？
ですね、まあ、内訳というものはですね、
はい、
安倍首相のことですね。
ほうほうほうほう。
まあ、それで、
はい。
前川さんという方がね、承認に出たら、
はい。
もしかしたら安倍さん逮捕までいっちゃうのかなっていうような。
ああ、なるほどね。結局、まあ、その結果は、どっかで確認できる。
それがですね、はいはいはい、もう散々迷ったですよ。どこで一体抽選会があるのかと。
はあ、ははあ、
で、よく聞いてみたら、なんか、はい、じゃあ部屋に直接行ってくださいって言われて、
はいはいはい。
あれってなって行ったんですよ。
はい。
で、まあ、すみません。もしも途中で喉がすごく痛かったり乾いたりした場合、麦茶とかって飲んでも大丈夫なんでしょうかって聞いたら、
はいはいはい。
ちょっとそうですね。お手伝いはすぐに終わりますので、その前まで飲んでいただいて、ちょっとその後少し我慢していただけるかと、って言って、うん、あ、そうですか、わかりました、って言ったんですよ。
はい。
でもね、なんかボショボショ言って始まったけど、ボショボショ言って聞こえないんですよ。
はははははは。
なんでそのタコ声で話すんだろうってぐらいボショボショしてて、うん、で、さらになんか、あだこうだ言って、ちょっと喧嘩腰、
はい、
なのかなぁと、思ってたけど、でもそうでもなかった。にこやかになんか書類渡して、もにょもにょもにょ、もにょもにょもにょ、なんか聞こえないよ、聞こえないよって思ってたの。
はははは。
そしたら、傍聴席より向こうの人たちがガタッと立ち上がって、はい、みんなぞろぞろとこう部屋から出ていくんです。
はははは。
あれあれ何どっか移動なの移動なのって思ったけど、周りの人たちもガタって立って、廊下に出て行ったから、はい、いや、移動かもしれない。いや、おかしいな。でも、そんなこと聞いてなかったよと思って、
はい、
行ってみたら、ものの、そうですね、始まってからものの1年分
はい。
で、終わっちゃったわけなんですよ。
裁判が。
裁判が。裁判っていうかね、その裁判に向けての、いろんな準備。
ああ、なるほどね。
今回は、どっちがどちらかわかんないけど、片方から片方に、
はい、
なんか手紙をちょっとしたためたみたいな感じを渡されてて、ね、そうそう。で、まあ、僕は、なんだっけ、セリアの、まあ、電池でつく LED の、お花で使う感じ？
はい。
で、それを持ってたので、あれ、僕、一体何を言ってるのか分かんなくなってきました。
まあまあ、その辺の、細かい話は、まあ、とりあえず、ラジオで言うといろいろとありそうな気がしますんで、置いときましょう。
そうだね。はい、そうします、
はい。はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
次週はまだ、10月中でございますけどね、まだまだ、11月も年末年始ね、忙しい時期になってくると思います。まあ私なんかも最近ずっと忙しくてですね、今日も和歌山まで行ってたりしてたんですよね。はい。というわけで、ゆっくりとね、体を休めながら、過ごしていきたいと思います。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
自称包丁姫ことアリセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。